さあでは後半もお話を伺ってまいります。後半はですね、まあ、卓球の魅力ですとか基本的な知識ということでいろいろ伺っていきたいと思います。直井さん、
はい、
まず卓球のルール、はい、基本的なところになりますが、
はい、
そこから教えてください。
はい、了解しました。あの卓球のルールもですね、まあ、年代とともにどんどん変わってきておりまして、今日はあの最新のルールの方、ちょっと、はい、昔の話も交えながらしていきたいと思います。
うん、はい、
現在、まあ、卓球の、まあ、試合につきましては、まあ、5セットマッチですね、の3セット選手となっておりまして、
なるほど、
まあ、連続して3セットを取れば、まあ、そこで試合は終了なんですが、まあ、一番長くて、まあ、3対2とかっていう、まあ、5セットまでいくというような仕組みになってます。う
ん
うん、
はい、
はい、少し前まではですね、あの3セットマッチで2セット取れば、あの試合に勝つというような、はい、ルールだったんですが、今は
この
ような
形で、ちょっとじゃあ試合時間も長くなりますね。
はい、
今はね、
そうですね、ね、変更されました。
はい、
でまたこの1セットはですね、11点先取ということで、11点取れば、まあ、勝ちということとなりまして、
はい
はい、昔の3セットマッチの頃は、まあ、これが21点取れば勝ちということだったんですが、今
は
まあ11点取れば勝ちというふうにルールも変わっております。
はいはいはい、
はい、そしてサービスは現在は2本ずつで、まあ、対戦相手と自分がまあ交代していくと、はい、
2本サービスを打ったらじゃあ相手方に行くってことですか。
そうですね、今はなんですぐ、まあ、あのサービス権が、ね、まあ、変わっていくような、はい、形になってますね。
はいはい、
まあ、昔はこちらもあの実は5本ずつ、まあ、交代していたというような、はい、こともあります。
なるほど、
はい、そして、まあ、あの卓球のボールですが、まあ、皆さん試合で見たことあるあの小さい、まあ、ピンポン玉とかって言われるようなものなんですが、まあ、こちらのサイズはですね、今はまあ40ミリちょっと大きいですね、40ミリより少し大きいくらいの、うん、まあ、サイズとなっておりまして、
はい、
まあ、素材の方はあの昔はあのセルロイドっていうようなものを使われておったんですが、うん、今はまあプラスチック製のボールということになってます。うん、
はい、
こちらもあの私がちょっと中学校の頃まではあのボール38ミリということでちょっと小さかったんですが、まあ、少しボールを大きくして、まあ、ラリーがその方がですね、球がゆっくりになりますので、あのラリーが続くということで、まあ、見ている方も非常に楽しめるというような形でルールが変更されておるところであります。
はい、
はい、でまあ、あのサービスを出すときはですね、一回まず自分の台の方ですね、うん、卓球台の自分ネットよりも自分側の方に一回ワンバウンドさせてから相手の台に、まあ、ワンバウンドさせなければまあいけないというルールになっておりまして、
うんうんうん、
まあ、その際にあのネットに引っかかってですね、うん、相手のにポロッと入ってしまったような場合については、まあ、卓球の場合レッドとかって言いまして、まあ、ノーカウント、うん、もう一回サーブをやり直すような、はい、ルールになってます。
なるほど、
はい、でまたですね、飛んできたボールにですね、それがあのノーバウンドでですね、自分の側に一回ボールがバウンドする前に台の中でちょっと手とか体で触ってしまいますと、まあ、触ってしまった人のまあミスになってしまうというような、はい、ルールもありますし、
はいはいはい、
でまたあの先ほど あの四つ本選手なんかはあのダブルス混合ダブルスで全日本選手権で準優勝だったというような話もありましたが、ダブルスという種目もありまして、
うんうん、
このダブルスの際は、まあ、あのテニスと異なりまして必ずですね、この2人の選手が交互に打ち返さなければいけないというようなあのルールになっております。
なるほど、だいぶテニスと違いますね。じゃあね、
そうですね、
うん、
なのであの非常にあの動かないといけないということ で、
ね、
ラリーの際は、はい、
それこ その味方同士でぶつかってしまうみたいなこともありそうな気もします。
あの、はい、ちょっと練習していないとですね、
うん、
2人がまあ同じ方向で固まってしまったりするとぶつかってしまって、まあ、相手に返せなかったとかっていうような、
うんうん、
はい、こともあのありますので、結構あの運動量が必要
ですよね、
はい、種目になります。
しかも狭いスペースで運動しな、ね、運動量が結構ありそうですので、
はい、
結構タフなスポーツですよね。
そうなんです、
うん、
意外とあの瞬発力も必要 で、
そうですよね、
タフなスポーツというふうになります。
はい、あの私ね、
はい、
あのタオルを使えるタイミングがちょっと決められてるみたいなことをちらっとだけ知ってるんですけども、
はいはい、
それだけなんですが、やっぱりルールで決まってるんですよね。
はいはいはい、そうですね、はい、あのまあ、タオルを使うタイミングというのも、まあ、今ルールで決まっておりまして、まあ、相手と自分 の、まあ、点数がですね足して、まあ、6の倍数になった時と、
うんうん、
まあ、その時にあのタオルを使えるというようなあのルールと、はい、今はなっておりまして、まあ、いつでも使えるというものでは
ないってことです
もんね。はい、ルールになっております
。はい、いろいろ、ね、奥深くルールが決まっている、はい、ということなんですが、あのサーブの時に結構ボールを、ね、高く上げてサーブをするっていう人がいますけれども、
はい、
やっぱり意味があったりするんですか。
あ、そうですね、まあ、あの愛ちゃんなんかもボールをあの3メーターとか4メーターとかふわっと上げて、まあ、出すサーブを出すんですが、これはまああのまあ、投げ上げサーブとかっていうふうに呼ばれているんですが、まあ、このサーブはまあ普段よりもボールを高く上げることで それを対戦相手がですね、ちょっとタイミングが、まあ、取りづらいと、タイミングをずらすというような効果があったりですとか、
はいはいはい、
またあのボールを目で追いかけてしまいますと、まあ、顔が上の方にふっとあの向きますので、実際あの一番大事なですね、ボールがラケットに当たる瞬間ですね、ここでまあ回転をかけるんですが、ここをちょっとあの見逃してしまうとか、まあ、そういうちょっと相手を惑わすような、まあ、効果があるということで、まあ、あの使って見えますし、結構あの初心者の方なんか見ますと非常に派手ですので、私もあの地元の町内会の大会とかでちょっとあの繰り出したりして、ちょっと盛り上げたりとかっていうことをあのしたりもしております。
でもね、はい、確かにあの高く上げると盛り上がりそうですよね、
見
ている
側も
ね、はい、確かに確かに、はいはい、さあラケットの話が出ました、
はい、
今日もねあの持ってきていただいてますけれども、
はい、
いくつか種類がラケットにもあるんですもんね、
はいはい、ちょっとリスナーの方にはすいませんちょっと見えないので申し訳ないんですが、はい、まあ、主に卓球のラケット2種類ございまして、
2種類、はい、
はい、1つ目がまあシェイクハンドと言われるまあラケット、
うん、
そしてペンホルダーというまあ2種類に大きく分けられます、
はい
はい、
まあ、この違いは、
はいはい、このシェイクハンドというラケットはですね、まあ、あの表面と裏面、まあ、両方にまあこのラバーと言われますあのまあゴムのものですね、これがまあまあ貼られておるようなラケットでして、
うん、
まあ、このラケットの握り方がですね、まあ、シェイクということで、まあ、握手をするような握り方ですね。
なるほど、
はい、ラケットを握手をするように持って、まあ、フォア側とバック側というんですが、この2面ともにまあラバーが貼られているようなあのラケットということになります、
は
い、
グリップに対してこう握手を
そうです、ね、
全体で包み込むような感じで、はい、握る、はい、
そうですね、まあ、両面にちょっとラバーが貼られてますので、ラケットは少しあの重たくなってしまうという、まあ、短所もあるんですが、その重い分、まあ、強い打球もまあ打ちやすくなるというようなあのラケットになります。
これあのこっちの方は、
はい、
あの表と裏面で、
はい、
片方はボツボツがある、
はいはいはい、
で片方がつるんとしてるじゃないですか、
はいはい、
これもやっぱり違いがあるんですか。
はい、ちょうど私が今日ここに持ってきているあのラケットに貼られているラバーなんですが、まあ、片方の面は非常にあのツルツルとした面でして、
うん
うん、もう片方はあのイボイボがついた、
ね、ついてますね、
はい、あの面となっております。あのこれ両方ともツルツルの面の方もいらっしゃるんですが、
あ、そう、選べる、
そうですね、ラバーの種類が非常にたくさんありまして、あの好きなものを選ぶのも、まあ、卓球の一つの楽しみと、うんうん、なっておりまして、
なるほど、
このツルツルの面はですね、非常にあのボールが弾んだりですとか、ボールを回転、ボールに回転をかけるのにまあ適している方、そしてもう一つのこのイボイボの方はですね、このまあ粒によって相手が打ったボールの回転をですね、まあ、吸収して、まあ、野球選手なんかでもとかサッカーでも今無回転シュートとかですね、
はいはい、
あのナックルのボールを投げるピッチャーとかがいるんですが、うんうん、そういうナックル回転のボールが相手に飛んでいきまして、まあ、空中でちょっと揺れたりですとか不規則な動きをするというようなことがまあ特徴なラバーとなっておりまして、実は私はあのこのひだでこの粒々のですね、特に粒の一つが小さくて粒の高さがあって、非常にこのナックル回転がかかるボールは相手嫌がるんですが、まあこれの使い手ということで、対戦相手からはですね、君とはちょっとあんま試合したくないなと、
直井さんが
あの、はい、このナックル回転があるせいで気持ちよく打てないというところも相手はありましてですね、私はまあそこを狙っていくわけなんですが、そういうふうに、はい、言われております、はい、
じゃあ本当に戦術が広がる感じ、
ね、そうですね、
表と裏で、
はい、いろんなあのラバーを使ったりですとかすることによっていろんな戦術も広がります、ね、そこも卓球の一つの、まあ、楽しみ方というふうに、はい、思います。
なるほど、はいはい、さあそしてもう一つのペンホルダー、
はいはい、もう一つのこのペンホルダーというラケットにつきましてはですね、まず握り方の方が、まあ、ペンです、ペンを持つような感じですね、あのペンを持つような感じであの持つ、まあ、グリップとなっておりまして、まあ、あの昔の方なんかはこのペンホルダーも非常に主流でし て,
て
あの卓球といえばこのペンホルダーかなという ような
、ね、親指と人差し指でちょっと挟むような感じで、
そうですね、ちょっと挟むような鉛筆を持つような形で持つのでイメージあるかと思います、ね、でラバーなんかもあの基本的にはまあ片方の面にですね、まあ、貼っていただいて、うん、まあ、プレーするようなものとなってます、うん、まあ、最近はあのルールがちょっと変わりまして、このペンホルダーも両方にラバーを貼ることがまあできるようになったんですが、なりまして、まあ、今そういう方もまあ多いですね。このペンホルダーはあの先ほどのシェイクハンドと比べまして、まあ手首が非常にあの可動域が広いということで、まあボールに回転をまあかけやすい、まあ強いスピンをかけるのにちょっと向いているラケットとなります。
はい、今日は2種類の、ね、ラケットということでご紹介いただきました。まだまだ卓球の魅力は、はい、もう本当に話し出したらね時間が足りないぐらいということであるんですけれども、はいはい、ちょっとお時間も迫ってまいりましたので、
はい、
卓球の魅力も伺っておきます、
はい、そうですね、
はい、
まずあの卓球のまあ一番の魅力といたしましては、これあの子供から小さいお子さんからですね、非常にあの高齢の方まで幅広い年代の方が楽しむことが、
で、ね、
はい、できるスポーツであると、
はい、
まあ、障害スポーツであるということが一つの大きな魅力かと思います。
そうですね、
はい、 まあ、当然高いレベルでは、まあ、身体能力、まあ、筋力なんかも必要にはなりますが、それ以外にですね、技術的な要素もたくさん含まれてますので、まあ、練習すればするほど強くなることをまあ実感できる、まあ、勝つことができる、まあ、スポーツと、まあ、努力したことがまあ報われるスポーツなんじゃないかなと、はい、私は思っております。
なるほどね、はいはい、現在も結構ね卓球練習されてらっしゃる方、はい、幅広く世代いらっしゃいますからね。
はい、そうですね。
はい、では最後に市民の皆さんへ一言お願いします。
はい、当日講習会当日はですね、市民の皆さんが楽しめるイベントになるようスポーツ推進課の皆さんと協力して私たち卓球協会も精一杯頑張りたいと思いますので、ぜひ皆さん参加してください。よろしくお願いします。
はい、松下浩二先生そして四つ本直美先生をお招きしての卓球講習会は11月29日日曜日の開催ということになります。ぜひ皆さんご参加ください。ということでこの時間は高山市スポーツ推進課平光隆弘さん、そして高山市卓球協会の直井忠さん、お二方にお越しいただきましてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。